高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は銀座鳥重社長小立重和様のオフィスにお邪魔してのインタビューでございます。小立社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、小立社長はですね、銀座鳥重という焼き鳥屋さんで、私も何度も、僕は東京に来だしてからほぼずっとお世話になってる、すごく美味しい焼き鳥屋さんで、まあ、焼き鳥屋っていう存在をもう超えたような、すごい美味しいお店です。僕の一緒に連れてきた人はですね、鶏肉が食べれないのにみんなが美味しいってからついてきて、ここのは食べれるというです、ね、ほどのもう鶏肉を超えたような存在、ちょっと何かよくわからないですけど、すごい美味しいので、ぜひ東京にお越しの際ですね、銀座鳥重にお越しいただければと思います。はい、それではですね、小立社長、銀座鳥重のお店の紹介をですね、簡単にお願いいたします。
そうですね、僕らでちょうど3代目で、うちのおばあさんの代から明治生まれの方なんで、まあ明治の時代からエッジで東京に出てきて、前世の頃屋台を引きながら銀座で焼き鳥屋を始めたっていうのが元々の時代ですね。
最初は屋台だったんですね。すごいな。はい、
で、高純社ビルの脇に身を寄せさせていただいて、それが固定の店になって、現在近隣の方からのご紹介も預かって、土地を持ち、銀座でのれんを張って商売し始め、94年になります。
94年、すごいです。あと6年で100年ですね。すごいですね。
そうですね。はい、なかなかちょっと今、景気が悪いんで、息絶え絶えですけど。
はい、大変だと思いますけど、それでもね、ずっと続けてらっしゃるので素晴らしいと思います。そうすると、まあ、おばあ様が創業されて、で、まあ、お父様が引き継いでということになると、小立社長がいわゆる子供の頃は、もう、この銀座のお店は構えていらっしゃったんでしょうか？
まあ、銀座で木造の時期があって、まあ、居抜きで買って、そのところを改装して使って、昭和30年代かな、木造。で、40年に入って建築が始まって、昭和43年にここへ引っ越してきて、
はい。
まあ、ここは、まあ、おばあさんとの関係もあったんで、ほぼ全員、いとこが住んでました。
あ、だから。このビル、4階建て。
5階建て。
5階建て。
はい。3家族で、合計7人のおばあちゃんからしてみれば、孫がいて。で、もう全員、大名小学校出ました。
そうそう、5階建てで、1、2階が店舗で、3、4、5が、まあ、皆さんが住んでいらっしゃる。
そうですね。
おー。まあ、昔はそういうお店ってたくさんありました
よね。ありましたね。まあ、今はもう絶対ありえないような、
確かに少ない
ネジの問屋さんとか、いろいろな、やっぱし、古典と商売、軒を連ねてね、それが銀座っていう街を形成していた。はい、今のような、こう、ハイブランドの街ではなかった。まあ、庶民の必要なものが、あそこ行けば専門なものが買えるっていうような、まあ、銀ブラに例えられるぐらい華やかな街でしたけど、やっぱし、小さな店の集合体が銀座っていうことだったんですね、当時ね。だから、同級生も結構住んでるやつがいて、まあ、一緒に、学校終わってから遊びに行ったり、うん、日比谷公園、釣っちゃいけないですけどね、釣りしに行ったり。
なるほど、はい。そういう、こう、割と、今の銀座よりもだいぶ、まあ、下町といえば言い過ぎですけど、割と庶民的な、まあ、雰囲気のある中で、育てられたと思うんですけど、じゃあその、自分が小さい頃は、お店をしてる、焼き鳥さんをしてるっていうのは分かってらっしゃって、じゃあ、 自分もいつかこのお店を手伝うもしくは継ぐんだっていうのは、なんか小学生とか中学校ぐらいでなんか思ってました。
まあ、とりあえず僕が一番長男の長男だったんで、うん、あとは次男の長男もいて、うん、三男の長男次男もいて、うん、で、四男の息子さんだけは結局入らなかったんですけど、なので結局男が四人、まあ仲良くここで、まあ小学校、幼稚園と、まあずっと生活してきて、まあ兄弟のように育ったんで、まあ一緒にそれで、ここをしっかり切り盛りしていくもんだと思ってましたね。だけどやっぱし、反りが合う合わないっていうのは、大学生、まあ、あと社会人になってくると出て、で、あと、結婚して、ね。で、やっぱりそういったところで、やっぱ考え方も変わってきて、まあ、自分が思いのようにやっていきたいっていう思いの、その、要は、ちぐはぐがね、僕らの間であって、今残ってるのは、結局最終的に三男の方の長男が残りましたね。
そこ。当然小さな僕はお客さんがもういっぱい来て、はい、まあなんならもう小学生のうちからちょっとなんか手伝いみたいな感じだった。
まあそれはないです。中学高校になってきてお金欲しいから手伝うと。
ああ、なるほど。
うん。
バイトしようかと。
そう、まあそんな感じでやってて。まあ、で、まあその頃、その時の作法とか学んでね。で、昭和のその、紳士淑女を垣間見て育ってきましたね。はい、まあその頃はもう子供だったんで、ね、まああれですけど、とりあえずちょっと大学生の頃になるとまたちょっと違った視点で見れて、
うん、まあね、小さい頃はまあせっかくお店やってる人のね、近いいとこ見えるからし、みんなでこのお店盛り上げていこうぜって言ってますけど、高校とか大学生になってくるとやっぱりホタテ青年として、いやどうしても取り締めで頑張っていくんだっていうのと、もしかしてやっぱり夢や希望はあるじゃないですか、若かりし頃。なんかこう、うん、あ、こういう未来もやりたいとか、なんかそういう別の夢って持ってられました。こういうのがいいかもしれないみたいな、こう迷った時期っていうんですかね。
そうですね。だからまあとりあえず僕は高校の前、中学の時点で中学で海外留学したかったんですよ。で、まあそれちょっとお袋に相談したところ、それは止められて。
あ、止められると思います。
止められて。そして、まあ、くすぶりながら大学こっちまで出て、で、大学出て就職して、はい、うん、ちょっとこれちょっと違うなぁ。
いや、まあ、ちょっと。どんなとこに就職されたんですか？
その当時は趣味がダイビング。
ダイビング？
はい。だったんで、まあ、インストラクターになってみたい。
おー、すごいですね。
だけど、その目的で採用されたんですけどね。
はい。
あそこは洋服の物販もやってたんで、
はい。
洋服の物販で最終的には自由学校の店長任されて。
はい。ダイビングの、
そっちは
インストラクターの、まあ、やってるんだけど、それになりたかったけど、違う部署に配属されたっていうことですね。
そうです。で、まあ、頑張ればなんとかなんじゃないかと思って、はいはい、その夏のセールとか、
はい、
季節のセール。で、まあ、売り上げは、トップを売り上げたんです、店の
範囲
で。だからまあ、自由奔放にこう、例えば、やらせてくれてたんですよ。ただ、でも、やりすぎだって言われて。
数字出したのね。
はい。で、辞めました。
まあでも、それはちょっとね、カチンときますよね。せっかく成果出したのに、
そう。
認められないと。
で、それで戻ったんですよ。戻ったっていうか、初めて本格的に入ったんです
よ。それ、おいくつぐらい
だ ?23、4ですね。
23、4です。はい。うん、じゃあ、さらに今は2年ぐらい。
そう。それで戻って、で、しばらくやってたんですけど。やっぱね、金井工業なんで、
はい。
長男は自由奔放なんですよ。うちの親父ですけどね。
はい。
で、まあ、酒が大好きで。
はい。
で、朝から飲んでるんですよ。
朝から飲んでる
んですね。水のように。
ああ。
はい、んで、まあ、仕事中に飲むふざけんじゃないっつって、
営業。お父さんに怒ったんですね。
営業中に大喧嘩始めて、で、お客さんが帰り際に、今日は大変いいもの見せてもらった。っていわゆるもう、まるっきり昭和ですよ。
お客さんがいるにもかかわらず、
そう。う
ちで大喧嘩。
スイッチ入っちゃった。で、それで、辞めちゃったんです。ん？取り締めを。
一回辞められたんですね。
辞めないです。もうやってられないよ、はい、お前の下では。
おー、はい。
もうその当時、もう飲んで落ちぶれてたんですけどね、うちの親父はね。まあ確かにあの職人なんで、包丁使わせる天下一品だって言われてましたけど。うん、あの季節物の松茸の巻物。
神様じゃあもう職人寄りだったんですね。
うん、
社長寄りのお仕事ではなく。 職人よりも職人。
そうですね。で、とりあえず社長職は、おばあさん亡くなった時、まあちょっと話がずれますけど、おばあさん亡くなった時には社長になりたくないからって次男に譲ったんです。
ああ、はい。
それがそもそもの大問題が起きる原因だったんですよね。で、とりあえずそれ僕はもう出ちゃって。
はい。で、当時どうされたんですか？
当時の趣味がウィンドサーフィンだったんで。
はい。
で、大学時代ずっとウィンドサーフィンやってたんで。まあ、くすぶってたんですよね。なかなか風を吹いてる時にはいけないから、ね。
で、この、取り茂でお仕事してた。
はい、まあ、そうで、取り茂でお仕事してても、仕込みを6時くらいに始めちゃって。
はい。
パーンと全部終わらせちゃった。
早く起きて早く仕事して。
そうです。
終わったと。
はい。よし、終わった。
じゃ行こうと。いいです、ね。
で、帰ってくると、もう店がオープンしてるんです。でも、何も言わないんです。
まあ、一応、仕事はして出てきました
、ね。長男の長男だから、誰も何も言わないんです。この野郎と思ってたんでしょうけど。
まあ、確かに、お店が開いてるのはね、それはちょっとこの野郎と思ってるかもしれないですね。
何も考えない。暴君だったんですよね。まあでも、要は、店が回ってたんで、もう全然もうそんなこう、細かいこと考えないで、もう自分のやりたいことと仕事と、という、もう両方均一に両路線で行っちゃったんですよ。で、今思えばね、とんでもないことしてたな。
まあ、誰しも、そうですね。おかかりしときにはそういうことあります。
で、その時の、勝手に自分でこう仕込みをしてたっていう、見よう見真似で、その、親父連中がやってる仕込みとかを見て、覚えちゃってたんですよ、仕込みを。
すごい
っ
す。
で、あ、こうやるんだっつって、で、他の仕事も、鳥ばらすのもそうだし、鴨ばらすのもそうだし、
お題見て覚えるって、いや、鳥さばくのって、いや、絶対難しいと思って、すごいです。
で、まあ、そういう生活してて、で、親父と喧嘩して、辞めちゃって、で、でも、その前に、一ヶ月、マウイ島でずっとウィンドサーフィンしたいなんです
よ。マウイ島。はい。メッカ。ハワイのマウイ島ですね。メッカ。はい。
まあ、その前に卒業旅行で一ヶ月行ってたんですけどね。
はい。
あまりにも良かったんで。で、そこに、マウイ島に短大があって、その短大へ入学する手続きと下調べも兼ねて行っちゃったんです。
はい。
で、留学するには、いや、トップル取んなきゃやらない。で、トーフル飛んだったら、とりあえず、ハワイに行っちゃ取れねえよな。毎日ウィンドサーフィンしちゃう。援護しねえよな。って。で、コロラド行ったんです。日本人いないかと思ったら、いっぱいいるんですよ、コロラドに。
で、コロラドに日本人多かったんですね。
はい。で、そこで、とりあえず勉強して、
はい、
でそこで、約4年から5年ぐらい。かな。プラティカルビザっていうのが出て、職業専門学校みたいな感じなんですよ。フードビジネスの学科に入ったんで。その後。
マウイ島。
そうですね。外国人。外国人でさえも、とりあえずプラティカルビザっていうのが出て、働けるビザがもらえるんですよ、しばらく。まあ、期限がありますけど。で、それで働いてて、日系のその会員制のホテルを紹介してもらって、
はい、
そこのキッチンの中で、午前料理のセットアップの仕事をして、
はい、
で、ランチの時には、まあ、とりあえず、ちょこっと調理のものを手伝わせてもらったり。
はい、
で、夜は夜で、レジもやって、はい、レジ締めもやって、
はい、
ウェーターのチップの計算もして。
そのことまでするんですね。
そうです。で、それはもう散々やって、一回、エンプロイーザマンスに表彰されて。
おー、すごい。
うん。で、日本人の女社長なんですよ、同い年の。アメリカの、超有名な大学卒業した最初の女の人で、で、その人にビジネスビザ欲しい。ここで働いて、将来自分でこっちでレストランをやりたい。
ああ、
焼き鳥屋のレストランをやりたい。
なるほど、そういう夢があったんですね。
そう、すごい。で、それをやろうと思って、で、ビザの申請、要は学生ビザの切り替えで、日本に帰ってきたんですよ、一回。
はい。
アメリカ大使館に書類を出す。
ああ、はい、はい、もう、うん、ビジネスビザにしようと。
で、結局。
で、行ったわけですね、うん。
結局それもキャンセルされて、はい、最終的に。で、
ビザが通らなかった。
通らなかったから、うん。学生ビザもキャンセルされてたんで。
はい。
片道のチケットだと、入れないんです。
往復、まあ、リターンチケット買ってないと。
買ってないと入れない。
ええー。
で、その、飛行機に乗って初めて開いたら、パスポート。キャンセルになってて、入れないんですけど、今からチケット買えますかって。もう飛行機乗ってんですけど。
本当だ。
うん。で、拝み倒して、チケットを用意してもらっ って、
はい、
戻って、
はい、
あと6ヶ月くらいいたかな、はい、まあ、働きながら。で、一応家財道具を片付けながら。で、戻ってきた。というのが、そもそも30年前なんですね。ちょうどその時に、あの、今の奥さんとの間に結婚する前に子供ができて、
あ、じゃあアメリカでご結婚されたんだ。
実質結婚式はしましたね。
お
ー。はい。で、それで帰ってきたって感
じ。じゃあもうそこで、そのホテルで働きながらの時にもう、まあまあ一応ご結婚しようという感じで、そうか、だからビジネスビザ取ってもう向こうで焼き鳥屋やるぞと。自分も結婚してるしっていうのもあったわけですね。
そうですね。もう、あの、まあ、帰りの飛行機の中はショックでね。
そうですね。それは帰り。
すんげえショックで。
帰り飛行機
は帰りたくなかったです。本当に。で、帰ってきて、それで、手伝い始めて。で、その時に、あの、僕がちょうど入った時に引き入れた三男の長男が先導を切ってやってたんです。
うん、
で、その時に僕が戻ってきたんで、シギちゃん戻ってきちゃったよ。大変だ。つって、思われてたらしくて。
おい、お
い。はい。目の上のコブだったんですね。
お、
一番あのガツンガツンやってたやつなんですが。
なるほど。
はい。
そうすると、5年ぶりぐらいに戻る感じになるんですよね。
そうですね。5、6年ぶりですね。はい、で、その時に、その起因になったのも、とりあえず判断、戻る判断したのも、ちょうどここのおばあさん亡くなって、あと、それは大変だと思って、あいつでやっていけっかなっていう、おせっかいの思いもあって、
うん
うん、まあ、どうしようかなって、まあ、その時の状況も追い込まれてたんで、じゃあ帰ろうと。で、30年かな。
ちょっといくつか、もうちょっと詳しく聞いていきますけど、その、じゃ5年ぶりに戻って、その、まあ、辞めた時と、まあ、5年ブランクあって、何かそのお店の中で、あ、なんかこれ変わったなとか、自分がいない間に言ったら変ですけど、なんか変化ってどんなことを感じられました？
僕変わってなかった
です。僕変わってなかったんですね。まあ、おばあ様が亡くなられたというのはあるけど、お店の中自体はほぼ変わらず。
うん。っていうか、やっぱし自分の父親たちが、その日々の流れを何十年間もやってきたから、同じ枠の流れなんです。
うん。
起きて、買い出し行く人。
はい。
事務作業をする人。うん、で、事務作業が終わってから仕込みを手伝いに追いってきて。で、仕込みが終わると昼寝して、はい。で、仕込みが終わって昼寝が終わると夜の準備で。また店を開けて、ちょこんと掃除して。はい、で、はぁ、忙しいっつって、で、夜に終わると。
そうですね。もう僕も飲食店やってた時はもうそんな感じでした。わかります。まあ、そういうこう毎日の繰り返しになりますね。
その中に閉じ込められちゃったんです。はい、僕のいとこは。
はい。
だから何も考えないし、変えようとする努力さえもなかったし、
うん、
やっぱそれが、まあ幸せだったんですね。で、あと自分の私生活があって、私生活と、要は彼女との生活があってっていうのがあったから、それでもう全部満足しちゃってたんですよ。だから当時、その、要は昭和の父ちゃん母ちゃんの商売なんて改革することなんていくらでも、そっから中転がって、メニューもなかったし、レジもなかったし。
メニューがないのは、以前におっしゃってましたね。最初に来た時にメニュー昔なかったんだよってね、紹介いただいた方が言ってて。
だからお任せ言えば、お任せで出てくるし、
うん、
要は単品でも注文できたと。ビールは瓶ビール。焼酎もない。
ない。
日本酒の缶酒だけなんだ。冷酒もない。
ない。
要は一升瓶の冷や酒グラス。冷えてない。要は、常温の酒。
はい、
と、ダルマのウイスキー、
はい。
で、その後、ダルマのウイスキーが終わったら、スーパーニッカが、に変わって、
はい、
で、その後、もう、いろいろと改革することに。腐ろうだよね。でも、焼酎飲みたいっていう人がいるから、うん、もう簡単にするんだったら、いいこのグラスのこう、ちっちゃいポケットボトルみたいなのがあったから、はい、それにしよう。そうすれば、飲み切りになるから、ボトルキープされることはない。うん、で、もういい、それにして。な、ワインもないよ。で、ちっちゃいこのぐらいのボトルのワインもあったんで、で、そういうのを入れたりして、もう、腐るほど改革できましたね。で、今もう現時点改革するところがないです。
まあね、そういうの
30年。ほぼほぼ揃っちゃった。
30年、30年になってますけど、その、もう一つちょっと気になったのは、その、まあ一番最初に1回目、とりあえず、 入られた時と、2回目はまあ、飲食業の経験がまあ、5年もあられて入ってきた時っていうのは、確かにお店としてはやってるお仕事とかルーチンは一緒かもしれないんですけど、ホタテ社長自身の見え方って何か変わってました？
ハワイでこう、いろいろやってて、まあ日本人のマネージャーの人がメニュー作ったりなんかして、パソコン使ってメニュー作ってたんですよ。
はい。
当時。うん、だから30年ぐらい前。
30は早いですね、30年前だ。
うん。で、要はプリントしてね。うん、まあ日本人のメニューとか、そのコースメニューとか。
そっか、パソコンの時代か、つって。
で、パソコンとりあえずちょっと興味持って。で、そもそも、そこで学んだこと、見たことが、そのまま、ざっくり適用しましたよね。メニュー入れて、そのサービスの仕方とか、うんうん、要はコースの感覚で、はい、コースをちゃんと見える化して、
はい、
何が出てくるかわからないお任せみたいなのじゃなく、うん、それを明確にしてきましたね。で、結構その当時、景気の良かったし、昭和の後半のあたりから、まあ、バブルの前まで、
うん、
は、そのコースメニューを全面にして、もうほんとコースだけ回りましたよね。だから結局その焼き鳥屋に来て、要は単品で注文するより、パッと注文しちゃって、パッと来てもらった方が楽なんだなっていうお客さんの意見があったんで。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん。はい。で、コースの方に切り替えていったんですよね。ただでもその単品のお客さんが結構多いっていうのはまあ理解してた。単品もできるような感じにして、やってましたね。
その、まあ、最初、いろいろ変えなきゃいけないって言って、もうこの、インタビューでも、そうやってこう、ね、後継社長の方がいろいろ変えていくっていうのは、ま、よくあるし、やっぱり時代に合わせてやっていくのは大切だと思うんですけど、とはいえ、ね、おばあ様の時代からずっとやってるの、急にじゃあ、帰ってきたから、全部ガラッと変えるってわけにはいかないと思うんですけど、どっから手をつけられました？
まず、その、メニューっすよね。うん、メニューを入れるんだったら、最初はもうプラスチックのアクリルのこう、スタンドのメニューだった。両サイド、裏表のやつ、
はいはいはい。昔よかった。はい、
ね。そうです。
なんかこう、メニューをこう見える化しておくのに、反対する人っていうかこう、なんか心よく思わない方々っていらっしゃらなかったんですか？
それがまあ、辞める前と一緒なんで、文句を言う人はいないんです。
文句を言う人はいない
んですね。いないんですよ。CM やってか。もう冗談で冗談で一生懸命やってからって思っててくれたのか、その逆か。うざったいな、みたいな。余計なことすんじゃねえ、つって。で、逆にお客さんの抵抗もありましたね。誰がこれをやってんだって、敵視されましたよ。
ある。お客さんから？
うん。
その時は誰がやってんだってなると、長男がやってます、みたいになったらどんな感じになるんですか？
うん、こんなもんいらねえんだよ。だから、昔のこう、やっぱり、昭和のその要は、団塊の世代の、ちょっと上の人たちなのかな。
うん。
だから、その世代を作った要は、今で言ったらもう、80とか90ぐらいの人たち、うん。おっかない人たちばっかりですよ、男の人たちの。
そうですね。
うん。だからそういう人たちが、やっぱり前世の頃だから、すごかったですね。当たりが。うん。まあでも、それをものともせずに、最終的に、それをブックにして、
メニューブックに。
はい。で、それが最終形だったかな。で、まあコロナになって、その要は、もろもろ変わっちゃったんで、うん、もう昔のメニューじゃちょっとやっていけないから、まあランチもやり始めたところで、釘刺されてランチもやめて、うん、まあ180度ちょっと考え方変わるような感じ。で、ちょっと、物価も上下してたみたいな。
そうですね。
うん、だから、とりあえず今の、まあ、新規でメニュー作ったら無駄になるな。で、ラミネート版の簡易版で、コロナ終わってから、ややしばらく、今はちょっともうちゃんとしたの出来上がってるんですけど、飲み物のメニューがちょっとまだ足されてないんで、それができたら、まあちょっと新規のメニューで、まあちょっとやっていこうかな。まあだいぶ、ね、物価の上限も安定したかな、っていう。
今はですね。
うん。未だにこう、ありますけどね。通知は、値上げします、値上げします。
そうすると、いわゆる、こう、社長になるまでの、その、後継者時代って何年ぐらいいらっしゃったんですか？
そうですね。さっきもちょこっと話に出た、時代背景があって、まあ、いとこたちが入り始めて、うん、で、三男の次男が、僕のすぐ後に入って、うん、 で、その後、三男の長男が入って、
はい。
で、次男の長男が入って、
はい。
で、みんな、仲良く、一時期は、やってたんですよね。
はい。
で、じゃあ、ちょっと会議やなんか開いて、しっかりとちょっと方向性決めてやろう、つって、土曜日が休みだったら、午前中に集まってもらって、やり始めたんですけど、やっぱりちょっと、それの合わないところがかなり出てきて。
で、なんか、お料理に対する、こんな料理がいいとか、こんな提供の仕方がいい、なんかそういう話だったんです
よ。うん。じゃあ、それが、結局、その、何も考えずに、会社の経営ではなくて、
うん、
その、身内同士の、保身、
はい、
うん。っていうのが、やっぱり、問題になって
く
るんですよ。
まあ、
で
もそうです。他人だとそこまで入らないですけど、親族だとそこ、そういう感情が入っちゃいますよね。
うん、
はい。
で、結局その身内 100%、ほぼ 100% でやってたんで、やっぱりそういう問題が起きてきて、で、当時、おばあさん亡くなってから、うちの親父はもうとりあえず飲んだくれてたんで、俺は社長やる才覚はないから、はい、次男お前やれ、つって、
はい、
うちの父親の弟に仕事を譲ったわけです。
はい、
要は社長職、
うん。
で、まあその社長職を譲られて、その、しばらくやってたんですけど、実質経理をやってたのは、三男、人が経理をやってたので、
はい、
で、そこでやっぱし、その、社長の息子だからという、要は、自負心もあったのか、うん、で、内面に切り込み入れちゃったんですよね。
うん、はい。
そうしてちょっと確執が起きて、ごたごたが起きて、うん、で、株の持ち合いっていうところが意識されちゃったんですよ。
はい。
で、結局、それがクリアにはいかないんで、もう将来的な課題に、ね、当時、なったわけです。
いや、ね、そう、株の問題は重大ですからね。
今でもそれはもう問題になってて、ね、勝手に路線が上げられるんでね。
そうですね。
でそういう問題が今最終的には起きてますね。だそういったところを、まあ最初の話に戻りますけど、ちゃんと知識があれば、
うん、
30年前にしっかりと整えといて、ルールとか、要は決まりをつけて、うんうん、しっかりと管理しておけば、まあみんな仲良くできていたと思うんですよ、うんうん。
はい。銀座取重ホタテ社長のインタビュー前編はここまでとさせていただきたいと思います。昔ながらの生活と家業が一緒の状況ということで、業歴の長いお店というか会社にはよくあることですね。やっぱそのファミリーとビジネスということが非常に密接な環境の中であるからこそ生まれる良さであり、そして課題であり、そして様々な出来事というのをですね、非常に赤裸々にお話しいただけたと思います。似たような境遇の方はですね、本当にこう、うなずける内容だったのではないかなと思います。そしていよいよこれからどうなるかというのを後編でお話をさせていただきたいと思います。それでは、銀座取重ホタテ重和社長のインタビュー、前編これにて、終了とさせていただきたいと思います。では後編でまたお耳にかかりたいと思います。どうもありがとうございました。失礼いたします。